はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、今日は実力完成統領の第1回目となりますね、早速解説の方をしていきたいと思います。はい、ではですね、第1問からね見ていきたいと思いますけれども、第1問がこちら一般原則ですね、こちらからの問題ということになっております。まあ、一般原則はですね、やはり規定の、まあ、穴埋めですね、基準の空所補充問題がやはり過去の本試験見ても、まあ、やはり一番対策をしなければいけないものに なってきますから、まあ、テキストではですね、まあ、その要請内容、いわゆる一般原則の原文と、あとはそれに付随した、まあ、学問的なですね、まあ、解釈、例えば、まあ、今回出てますけれども、真実の意味は何ですかとかですね、あとは、まあ、今回出てませんけれども、継続性の原則の、まあ、前提とか必要性とか、まあ、そういうところがですね、まあ、原文以外の覚える論点としてあるわけですけれども、まあ、もちろんそこのところはね、大事なんで覚えなきゃいけないんですけれども、ただやはりそれよりも大事なのが、まずね、一番最初にやるべきところっていうのが、原文の空所補充問題対策ということなんで、この一般原則に関してはこの直前期ですね、より、この一般原則のこの原文ですね、通常期のテキストだと、まあ、関連規定ということに載っておりますんで、そこのところの穴埋め対策をしっかりとしておいてほしいかなと思います。直前期から来られている方につきましても、過去の教材ですね、まあ、見ていただきまして、で原文、必ず載っているものがあるかなと思いますんで、一般原則の原文につきましてはしっかりね、穴埋めができるようにしていただければと思います。まあ、今回はですね、9箇所ですね、穴埋めがあるわけですけれども、まあ、仲介のところからもですね出しておりましたんで、ちょっとまあ応用的なねところもありましたけれども、まあ、前回お伝えしました通り、まあ、保守主義の原則ですね、保守主義の原則は通常期のところでは あまり重要性は高くないというふうに申し上げましたが、その後ですね、その後に、試験員の方のですね、まあ、いろいろこう、まあ、本とか見てる中でですね、保守主義に関して言及しているところがありましたんで、一応ランクをですね、ワンランクちょっと上げて、ちょっとね、まあ、一応マークしなければいけないよというところで、今回ね、保守主義のところも出しております。はい。ということで、まあ、まずはね、この1番ですけれども、まあ、本試験だったらば、まあ、せいぜい1箇所ぐらいの、まあ、ミスでね、抑えなければいけないかなというところなんで、まあ、できれば8箇所ぐらいね、正解してほしかったかなと思います。とにかく基準はですね、一字一句正解しなければいけませんから、空所補充問題ですね、文章で書きなさいっていう問題だったらば、多少ね、言葉が違っても意味が通ればいいわけですけれども、まあ、この基準の空所補充問題に関しましては、意味があってても基準通りじゃなければいけないというところがね、結構シビアなところなんで、まあ、しっかりその辺を、まあ、意識してですね、特にこの一般原則は抑えてほしいかなというふうに思います。はい、で今度ですね、2番目ですけれども、こちらが、まあ、真実ですよね、真実の意味についてですから、まあ、今回は字数制限がありますけれども、相対的真実というところをですね、答案用紙に合わせて回答していただければ良いということになります。はい、あとは3番目ですけれども、一般原則3ですね、こちらは資本利益区別の原則で、前回の講義で、まあ、少し復習をしたところになります。でそこのところで資本概念ですね、元でこの元手をどう捉えるかという話がありました。資本利益区別の原則というのは、2つのことを要請している内容なわけですね。その1つというのが、一期間に着目した。まあ、言い換えれば、適正な期間損益計算ですね。一期間における適正利益、適正な期間損益計算。これを行うという観点から導かれた取引区別の原則。あともう1個がですね、全期間ですね。その企業の全会計期間。まあ、これは言い換えれば財政状態、経営成績の適正開示の視点から導かれた原則である剰余金区別の原則、この2つがあったわけです。でそれぞれの、まあ、原則ですね、取引区別の原則、剰余金区別の原則って形でこう細分した場合におけるそれぞれの、まあ、資本概念っていうものがですね、これ過去の本試験でも何回か問われたことありますので、ここはしっかりですね、対策の方はしておいてほしいかなというふうに思います。はい、ということで3の括弧1番につきましては、まず適正な期間損益計算の観点からの規定と見ることができますよ。これ前段ですね、原文の前段ですから、これが言い換えれば、まあ、1期間に着目した、まあ、規定と見ることができますよということになるわけです。したがってその時に想定される資本というのが、機種の自己資本もしくは機種の株主資本ということになります。まあ、この辺はですね、回答の方にも別回載っけてますんで、まあ、いずれかの、まあ、自分が好きなといいますかね、覚えやすい表現で、回答していただければいいです。 はい、であとは括弧2番です。こちらは原文の下線部 B は上記1とは異なる観点からの規定と見ることができますよと、ねまあ、後半というのが丸4番と丸5番をと、まあ、混同してはならない、まあ、これが剰余金の話ですね、ですからこちらが全会計期間に着目した話なんで、まあ、観点としましては財政状態経営成績の適正解除の観点ということになります。まあ、もしくはですね、別解としましてこういう視点で指摘する場合もあります。維持拘束性及び処分可能性の観点というですね、まあ、そういう指摘をするケースもありますので、まあ、ここはいずれもまあ正解という形になりますけれども、まあ、よりメジャーな方ですねにつきましては、まあテキスト通り財政状態経営成績の適正解除の観点ということがまあ一番ね、まあ望ましいかなというところです。はい、でその場合に想定される資本ということなわけですから、こちらは全会計期間に着目したということなわけですから、これは、はい、まあ、拠出資本もしくは払い込み資本ということですね。こちらも、まあ、いずれか好きな、ね、言葉で書いていただければいいです。まあ、もしくは丁寧に書くならば期末自己資本内部における、まあ、払い込み資本とかね、そういうのも認められますが、まあ、回答スペースがね今回、まあ、それ書いちゃうとちょっときついかなというところもありますから、まあ、払い込み資本か拠出資本という形で端的に回答していただければいいのかなというところですね。はい、ですから、まあ、資本概念っていう、まあ、切り口が分かりにくければ、まあ、それぞれの観点における、まあ、利益ってどこなんだろうっていう視点でも結構です。利益が分かればそれ以外、それを除くところが資本元でっていうふうに捉えていきますんで、ですから一機関における利益というのは、まあ、前回ね、レジュメの方もお配りしましたが、機関利益なわけですから、まあ、機関利益を除く機種の自己資本、これが資本になりますし、あとは全期間で見るならば利益というのは過去から蓄積されたまあ留保利益と、あとは当期のまあ当然期間利益も含んでですね、まあ、まとめて留保利益ですねなってきますんで、それを除いた拠出資本ないしは払い込み資本が資本概念ということになってきます。はい、ここはねぜひ整理しておいていただきまして、しっかりともしね同じような問題出た時には回答できるようにしておいていただければと思います。はい、であとは4番5番ですね。こちらは記号選択問題ということになっておりますが、まず4番ですね。こちらは一般原則4ですから明瞭性の原則ということになりますが、当該原則の要請に従った場合の取り扱いの具体例ですね、すべて正しいものを選択してくださいということになります。そうしますと、まあ、これ A、B、E ということですね。まあ、これできれば、まあ、合わせてほしかったかなという気はしますけれども、A というのが重要な後発事象を開示するということですね。これも明瞭性の原則の要請する、ね、まあ、内容と、まあ、関連性のある行為になります。重要な後発事象の開示ですね。まあ、火災が、ね、起きてしまったとかですね、そういうことですね。はい、あとは B、総額主義の原則に従う、これもその通り。あとは E ですね、重要な項目について付属明細表を、まあ、作成するということですから、こちらも、まあ、正解ですね。とにかく、まあ、この明瞭性の原則というのは、まあ、外観性とか詳細性ですね、これを、まあ、バランスよくちゃんと、まあ、兼ね備えた、まあ、財務指標を作っていかなくちゃいけないよということを指示しておりますので、まあ、これらが、ね、まあ、正しいということです。まあ、C はですね、こちらはまあ、それらしいこと書いてますけれども、これはまあ重要性の原則の話ですからね、関係ないですし、あとは D に関しましては保守主義になってきますから、明瞭性とはちょっと違うということですから、まあ、A、B、E となりますね。はい、では次5番です。5番はまあ一般原則等の内容の述べた以下の文章ということで、まあ、全体的なお話です。で、誤った内容が含まれているものをすべて選びなさいということですね。こちらはどうでしょうかね。まあ、しっかりとちょっとした応用論点なんかも含めてですね、復習してないと意外と間違っちゃう可能性はあるんですけれども、まあ、特に A どうですかね。 A、 これ最もらしい漢字で書いてるんですけれども、 A は間違ってます。ですからこの A は選択しなければいけないんですね。はい、 A につきましては、企業会計は一つの会計事実につき複数の会計方針の選択適用を認めてますと、企業はこの中から妥当なものを選択する自由が認められていますね。で、この考え方は一般に、まあ、継続性の原則と呼ばれていますよ。これがですね、合ってるようで違うということになります。これはまあ、正解は経理自由の原則なんですね。はい、このまあ前提、まあ複数の会計方針の選択適用が認められていると、1個の会計事実について複数の選択の幅、これを持たせることを認めているわけですね。この考え方です。この考え方は経理自由の原則です。継続性の原則というのは1回使った会計方針は毎期継続して使いましょう、これを支持する原則はと言われたら当然継続性の原則ですね。 はい、ですからこの経理自由の原則につきましては、まあ、通常期のテキストになってしまいますが、まあ、そこの、まあ、プラスアルファ的な、ね、ところに書いておりますので、そこのところを、まあ、しっかり、ね、見ていたかどうかというところになってきます。まあ、ちょっと、ね、あの応用的な論点だったかなというところですね。はい、で今度 B につきましては、まあ、こちらはまあ明らかに違うかなというところですよね。これ単一性の原則の話をしてるんですけれども、まあ、二重帳簿の、ね、作成を要請してるっていう、まあ、この時点でちょっとおかしいかなと、まあ、こんなこと要請する一般原則はないかなというところで、まあ、これはわかるかなというところですね。はい、であとは C、まあ、これもちょっと迷っちゃうかもしれませんけれども、重要性の原則はですね、表示についてもまあ適用されるというところ、これなんかはですね、通常期のテキスト関連規定のまあ原文なんかにもですね、表示にも適用しますよなんてね、書かれておりますんで、まあその辺も合わせてね、しっかりとさっきのまあ一般原則全般、あのとにかく原文がね大事ですから、しっかりと見ておいていただければと思います。はい、で D と E はまあこれはこの通りということですね。これはまあ正解ということになります。はい、まあ、5番はね、ちょっとまあ間違っちゃう可能性ありますけれども、まあ、本試験の時点であればね、やはりこの4番、5番は共に正解してほしいかなというふうに、もしこれが本試験に出ていたら、両方取ってくださいねというふうに多分言うと思いますんでね、まあ、そういうレベルの問題だと思っていただければいいです。まあ、今日間違ったのはしょうがないんで、本試験までにちゃんとね、見直しの方していただければ十分ということです。第1問ですけれども、まあ、これは仮にですね、本試験に出ていたら、ね、という想定ですけれども、まあ、おそらく20点ぐらいはボーダーライン行ってしまう問題かなと思います。ミスできるとしても本当に1番の空所補充問題の1箇所ですかね、まあ、やっちゃったとしても2箇所ですよね。で、その後は3番がもしかしたら、これまあ上級生だと意外とね、できるっていう方も結構多いっちゃ多いと思うんですけれども、まあね、受ける人って上級生だけじゃありません、タックの上級生だけじゃありませんから、まあ、全部の、割合からすると意外と3番なんかもね、多少間違っちゃうって可能性はありますんで、そこでまあワンミスとかが許容されたとしても、まあ、やはり20点ぐらいですね、はいくんじゃないかっていう問題として見た方がいいかなというところですね。はい、じゃあ今度第2問に行きたいと思います。で第2問は、まあ、先に言っちゃうとちょっと難しめかなとは思いますね。特に1回目の、まあ、理論はね、正直その何回も同じ論点って出せないんで、その答練によってレベルを変えるっていうのはなかなか難しいんですよね。計算っていうのは座標って大体ね、同じじゃないですか。パターンが決算整理の総合問題で、ね、現金預金とか有形固定とかいろいろ出るところって大体決まってますよね。ですから、いろんなこう難易度のバリエーションっていうのをね、こう完成答練の位置から予想答練までいろいろお見せできるかなっていうところあるんですけど、まあ、理論っていうのはやはり今回一般原則出して、で、まあ、どっかでまたね関連すなんかこうちょい出しする可能性はゼロじゃないですけれども、やはりまんべんなく理論ってこう、ね、専門学校としては出さないといけないんで、そうするとやっぱりやたらめったらね、簡単な問題、実力完成答練1だからといってめちゃくちゃ簡単な問題を出すっていうわけにもなかなかいきませんから、それなりの本試験でね想定できるような問題を出さないといけませんから、ちょっとまあ難しめになっているかなと、1回目にしてはね、というところはありますけれども、まずは設問の1番ですけれども、こちらは伝統論ですね。まず穴埋め、これはもう穴埋めはできなければいけないですが、まあやっちゃったとしてもワンミス、やはりこう規定の穴埋めなんでね、一字句っていうところがやはりシビアです。ですから一字句正解しなければいけないっていうところがハードルが高いっちゃ高いので、まあ、その意味では1点ぐらいのマイナスなら、まあまだなんとかなるかなっていうところはあります。はい、まあ、特に未実現収益とかね、これまあ通常期にもよく言ったと思うんですけど、未実現利益って書きがちなんで、未実現収益っていう言葉なんかね、結構まあ間違っちゃいやすいかもしれないし、あとは2番3番なんかはこれ逆に書きがちですからね、収入支出って書きがちなんですけど、これまあ主語がね、すべての費用および収益はって言ってるわけですから、まあそれに合わせれば支出収入ってなりますんで、まあ覚えてればどうってことないかもしれませんが、まあもしちょっとあやふやかなっていう方はね、こういうまあ日本語としての全体を見て、まあ推定するっていう力も必要ですよね。過去の本試験でも何ていうんですかね、全然こうタックで学習してないような穴埋めだってもちろん出るときはあるんですよ。ただそういうときは本当、で記号線、その時はですね、空所補充問題なんですけど、 穴埋めのものが選択肢だったんです。あいうえおかなんかで選びなさいみたいな問題だったんですね。でそうすると、まあ一応日本語の前後の文章とかストーリーをこう読んでいくことによって選択肢で大体絞られてはくるんですよね。あ、大体これかな。で、最後の2個ぐらいに絞られて、で、あとはまあどっちかなみたいなのをまあ選ぶみたいな。まあ、ほとんど半分なんか国語の勉強みたいな感じ、国語のなんか試験受けてるみたいな。そういう時の問題もありましたよね。一切習ってないわけですから、もうあとは本当にもうね、推定力というか、推察力というか、そういうもので勝負がつくような時もありましたんで、本当に分かんないっていう時はですね、ある程度、今回みたいにね、記号選択じゃなくて自力で書きなさいって時はなかなか難しいんですけど、まあ、それでもこう、なんとなしに一応読んで、で、ちゃんとこう、それらしいものがもし浮かんだんだったらば、それはエイヤーで書けばいいですから、で、もし合ってればラッキーですからね、散々こう会計の勉強をいっぱいしてきたわけですから、まあ、勘がひらめ、あの、冴えてね、もしかしたら正解、書いてるかもしれませんから、ですから、穴埋めとか記号選択は極力ですね、記号選択は絶対空白にしちゃダメですよ。これ山勘でも、絶対山勘でも書く。で、穴埋め問題も、まあ、本当に分かんなければ飛ばしていいですけれども、なんとなしにこう推定できそうだな、で時間も食わない程度に、まあ、エイヤーで書くっていうのもね、まあ、それはそれで結構ありかなと思いますんで、もし全く思いつかない時もですね、まあ、時間ロスしたら困りますけれども、ロスしない範囲で思いつくんだったらば、ちょっとね、試してみていただければいいかなと思います。はい、であとは2番目ですけれども、こちらはですね、講義のところで、ランクを A ランクに格上げしてくださいねと申し上げたところになります。個別的対応と機関的対応ということで、この論点もですね、一応まあ試験員の方がですね、一応まあどっかというか、まあ、書かれてたんですね。ですからこれについても一応見ておいた方がいいかなというところで今回出しております。これも本試験出たらできるようにしておいてくださいね。2点2点取らないといけません。で、3番目です。3番目が難しいです。これ今回は、これまあね、白紙にしちゃってもしょうがないのかなという気はしますよね。で、ただこれは、これ独特な問題だし、回答を見てもすごく独特ななんか回答で、テキストには書いてません。書いてませんけれども、これはですね、あえて、まあ、書いてないものを、まあ、あえて、こう、初見でね、出してるわけですけれども、これもですね、試験員の方の文章、書かれてるね、文章を、実はこれ、引用してるんです。だから、この独特な表現で、あえて出してます。ですから、ちょっとこれ、今回、これはですね、できなくて、初見ではいいんですけど、復習の段階では、これですね、少なくとも、部分点、取れるように、対策はしといた方がいいと思います。はい。で、これ、3番なんですけれども、棚卸基準に規定されている棚卸資産、ね、の評価損の処理に従った場合、評価損の発生に臨時性がないか、金額的に異常性がない限り、ね、売上高と売上原価の間に認められるはずの個別的対応は失われるものと考えられますと。で、当該理由を説明してくださいということですね。売上高と売上原価っていうのは、当然個別的対応は本来認められるわけですね。ちょっと黒板にこれ書いてますけれども、例えば、これまあ販売した商品 A があったとします。販売してるってことは、当然この A の商品の100っていうね、この原価は、売上原価という費用に当然変わるわけです。まあ、費用性資産ですからね。で、売上原価に変わってる、まあ、当然売れてるわけですから、当然それに対応する売上が立ってるわけです。で、A 商品の、まあ、売価、売値ですよね、売価が300だとします。そうすると、この時に、この、まあ、売れた商品 A の費用、売減の100と、この売上高の300っていうのは、当然これ、個別的対応してるわけですね。当然これ、商品 A の売減だし、商品 A の売上高なわけですから、個別的に対応してるねって話ですよね。はい、でところがです、これ棚卸資産の商品評価損の、まあ、処理に従った場合、評価損の発生に、まあ、臨時性がないか、金額に異常性がない限り、まあ、逆に言えば臨時性があれば問題ないということですね。臨時性がある、もしくは金額的に異常性があるならば、これまあ特別損失というところに評価損がいきますので問題ないんですけど、まずこの評価損、これ基準、棚卸基準に規定されている、まあ棚卸資産、今回まあ商品ですが、商品評価損の処理に従った場合、まずこの商品評価損の処理、これですね、今回何が言いたいかっていうと、この商品評価損の原則的なこれ表示の場所のことをですね、ここで言及しなければいけないんですね。基準では商品評価損ってどこに区分するって規定されてましたでしょうか。 これは売上原価ですよね。売上原価です。ですから、まあ、これまあ計算なんかでもですね、商品評価損っていうのは当然指示がなければ売減に持っていかなくちゃいけないわけですけれども、まあ、そのことを言ってるわけです。結局今回はこの個別的対応は失われますよっていうこの結論に、まあ、どう結びつけるかっていうところをこう考えなければいけませんから、そうすると今回はこの商品評価損に関する処理がですね、売上原価に行ってしまうことが問題なんですよってことを指摘して、で個別的対応が失われますよっていうところに結びつけなければいけないんですね。これがまあすごく難しい、まあ、一回聞いちゃえば、まあ、あそういうことかなっていうことがね分かると思うんですけれども、初見でなかなかねこれ、まあ、もしひらめいて書けた方はすごく素晴らしい立派ですね。はい、でまず今回ですね、この商品評価損っていうのはそもそも売れた商品じゃないですよね。商品評価損が出るってことは、そう当然売れてない在庫の商品、これ今回で言うと商品 B です。商品 B は売れてません。売れてないんで在庫です。でこれ期末評価の時に今回商品評価損、これね、商品売却価格が下がってたんで80に下がってたんで、ですから商品評価損20を、まあ、計上したということなわけですね。でそうすると商品 A は売れてる、だからこれは対応してるわけです。ですから何もしなければ今回売上300で、まあ、売減100ですから、これ個別的対応してるんですけど、ただ今回この商品評価損、もしこの B も商品 B もあって、でこの在庫が残っている商品があって、でその商品 B が商品評価損を計上していたってなってくると、この商品評価損20っていうのがこの原価にね、原則的にはこれ20っていうのは原価、費用原価に入れちゃいます。ですから当然この商品評価損20っていうのがこの原価に加算されちゃうわけですね。加算されちゃいます。そうすると、はい、この売上高300っていうのは A 商品にかかるものだけですよね。しかしこの費用を見ると、これ全体費用で見るとこれ120という費用になってしまうわけですね。そうするとこの段階でもうこれ個別的対応、これがまあちょっと崩壊しちゃってるとね、個別的対応がもう崩壊してしまってますよということになるわけですね。少なくともこの20というのは売れてない商品 B にかかるものなわけですからね。でさっきこのまあ文章で、これもまあなんか癖がある 文章ですけども、これもちょっとね、あの試験員の方の文章から、ちょっとあのいただいてるんですけども、この臨時性、あの商品評価損の発生ね、この発生に臨時性がないか金額的に異常性がない限りってことは、逆に言えばこれに臨時性があったりとか異常性があるならば、まあ大丈夫だよと。つまりこの商品評価損20っていうのは原則的には売り減にいっちゃうけども、臨時性があれば特別損失にいっちゃうわけですから、この売り減には加算されませんね。加算されなければ、だって別途ね20っていうのは特別損失にいっちゃうわけだから、であればまあ100と300で当然対応しますよねっていう話なわけですよ。はい、ですから今回っていうのはあくまでも商品評価損ですね、これまあ原則的なこの基準にね規定されている処理に従った場合ということ で、でしかもそれが個別的対応が失われますよという結論に結びつけなければいけないわけですから、まあそう考えると、まあこれね原則的処理ってことをした場合にこう売り減にいってしまいますねっていうところをちゃんと言わなければいけない。だからこそ対応しないよねってことを言わなければいけない。でこのまあ話なんかもですね、この回答の方もですね、試験員の方の文章ですね、ちょっとまあいただいている、まあこれもちょっと癖のある文章ですけれども、ちょっと見てみましょうか。回答ですね、まず指摘してほしいものとしましては、1行目、棚卸資産評価損が原則として、まあこれ商品評価損でもいいですよ、ね、棚卸資産評価損は原則として売上原価に参入されるという指摘、まずこれを指摘してほしいですね。はい、基準の原則的な処理というものが分かっているかどうか、でこれが原則的処理によったら売減に行ってしまうからこそ個別的対応が失われちゃうんだっていうところを、これ考えなければここを書けないと思うんですね。ですからまずここが書けてるかどうか、そして次、商品評価損、この評価損は期末に在庫として手元に残った商品について発生するんですよ、これですね、要は売れてない商品にかかるものでしょってことが、まあ言えてればいいわけです。はい、であとはまあ一応後半、一番最後で2行目の後半ですね、当期の売上高等の対応の媒介となる具体的な財は存在しませんよということですね。はい、まあ、この売上に対応する具体的な財がこれね、この評価損の部分ですね、これは存在してないと。 ね、売れてないわけですから、ですからこちらは個別的対応が失われますよということですね。まあ、特にこの2行目の後半の文章っていうのはちょっとまあ癖がある文章かなと思いますよね。一見するとこれなんかもうなんかくどい言い方してるなって気がしますけれども、一応まああえて、これは試験員の方の文章をねちょっと引っ張ってきております。で、皆さんとしてこのじゃあ合格点をね取るためにじゃあどこを対策しとけばいいのかっていうと、これは、最初に指摘した2箇所ですね。ここをぜひ覚えてもらえれば十分に点数取れますんで、まずはもし仮にね同じような問題出た時にはぜひここのところを指摘してみてください。まずは棚卸さん評価損は、まあ、もしくは商品評価損、今回であれば商品って書いてますんで商品評価損でも OK です。商品評価損は原則として売り減に参入されますよという指摘、そしてこの商品評価損は期末に在庫として手元に残った商品について発生するんですよという指摘、この2箇所ですね。ここをぜひできるようにしていただければいいかなと思います。後半はちょっとまあ覚えにくいですよね。ですからまあかけるに越したことはありませんけれども、前半の2つのところをしっかりと指摘していただければ良いということになります。はい、ここはまあ内容重視ですね。まあ、手元に残った商品について発生するってところなんかも、まあ、ね、売れてないんだよと、B、これで言うと、まあ、商品 B は売れてない商品にかかるものなんだよっていうところをね、ちゃんと言えてれば、まあ、同じことを言ってるわけですからね、それでもいいでしょうし、まあ、この辺というのはちゃんと中身でね、もし試験出た場合、ある程度は採点してくれるんじゃないかなと思いますんで、ただ、まあ、一応、試験員の、ね、方の、まあ、書かれてる文章を一応尊重しておりますんで、その文章で、回答は載っけているということになります。はい、ですいません、ちょっとですね1個回答への道なんですけど、回答への道の3番、ね、3についてって書いてるんですが、ちょっとですね若干誤植というかですね、3についてって書いてる回答への道ですよ、設問1番の3についての3行目の後半、したがっての後、したがって当該商品評価損がとって書いてます。こう、とはいらないですね。とはいらない。商品評価損が売上高と、ね、個別的に対応することはありえませんっていう、ね、形で読んでいただければと思います。申し訳ございませんでした。はい。ということで、この3番ですね。まあ、初見ではなかなか難しい。これがもしね、この答練で対策せずに、もし本試験に出ていたら、これはね、できなくてもしょうがないという問題になってたはずです。ですから、今回ですね、初見でできなくても、まあ、しょうがないということですね。はい、では次、設問の2番に行きたいと思いますけれども、設問の2番は収益認識基準ですね。まあ、収益認識基準は前回で終わらせませんから、また時間を見つけながらですね、まあ上級コースは何ていうんですか、他の基準で、まあ、消化不良のところっていうのはあんまりないですから、まあ、ゼロじゃないんですけれども、直前期に回しているところも多少あるんですけれども、特に計算なんかはね、本当にもうやることが本当に少ない、直前期テキストに載っているところでやるべきところっていうのは本当に限られたところしかありませんから、まあ、時間的にはね、本当に補助問題を基本的には解いていくっていうぐらい余裕がある、まあ、そういう期間に入ってます。ですから、まあ、それをね、うまくまあ利用して、収益認識基準はもうちょっと説明をしていきたいかなと思っております。はい、で今回、設問の2番ですが、まずは空所補充問題16項、17項、35項、45項ということで、特にまあ16、17っていうところはね、項数なんかもちょっと申し上げましたが、ここはまあ、しっかりと、やはりこの収益認識基準、まだ本試験ね、1回も在評で理論出てません。で、どっかのタイミングで出してはくると思うんですね。で、それがまあいつなのかっていうのは分かりませんが、やはり過去の傾向を見ても、こう新しい基準っていうのは、結構早い段階に1回出してくるんですよ。なので、まあ、収益認識基準も、まあ、そろそろね、時期としては出してきてもおかしくないし、まあ、おそらく他の学校を含めてちゃんと対策はある程度してくるでしょうから、特に16、17を見てない学校はまずないでしょう。ですから、この16、17っていうところはしっかりね、穴埋め対策はしておいていただければと思います。今回、まあ、全部で8箇所ありましたが、本試験だとどうでしょう。まあ、7、6、ギリギリ6箇所、6箇所。ぐらいですかね。まあ、これもね、そのこういう学校とかに通ってない方なんかも当然いらっしゃるんで、それ考えると意外とできない可能性もあるかなとは思うんですけど、やはりこういうね、マークされてる基準ですから、まあ、せめて6、7箇所ぐらいはできなければいけない問題ですよね。もし予告なしで出たとしてもですね。はい。まあ、皆さんとしてはもうちゃんとね、復習して同じところが出たらもう全部できるようにはしておいてほしいかなと思います。まあ、初見でもし出てたら、まあ、6から7箇所ぐらいできてなければいけない問題だったかなという感じですかね。はい、では次2番ですね。2番、ちなみに穴埋めですけれども、 丸三番がちょっと難しかったかなって気はしますね。金利、まあ、ちょっと私口頭でね、金利の調整するって話なんかはちょっとしたと思うんですけど、あとは原文もね、皆さんにお配りしたんですけど、まあ皆さんとしてはゴシックのところを中心に見てたと思いますんで、まあ、この辺はちょっと難しかったかなというふうには思います。はい、で2番目ですけれども、こちらはですね、丸×問題ということですね。まあこれも一応やったっちゃやったんですけど、どうでしょう。まあこれ一応全部正解して2点ということなんで、結構シビアですけども、まず、あは正解できますよね。契約というのは口頭取引慣行でも成立しますよ。まあ、これ丸ですよね。ステップ1の各論で、学習したね、内容になります。この辺はもう各論ですよね。はい。あとは取引価格の話ですから、取引価格に関しましては、これステップ3の話でしたね。はい。で、ステップ3、こちらは、まあ、これはね、第三者のために回収する額を含むというところがダメなんですね。これは除くということなんで、これもステップ3の各論、まあ、消費税の話なんでね、こちらなんかはちょっと見ておいていた、もしできなかった方は、もう一回見直しの方をしておいてほしいかなと思います。はい。あとは、うについては、資産に対する支配の、まあ、意味ですね。こちらはですね、はい。テキスト乗っ取りまして、直前テキストですね、24ページのステップ5のところですね。こちらの各論で、まあ、少し見たところになります。米印のところですよね。ステップ5の米印のところ、まあ、細かいところが今回出てました。これはね、ちょっとこれはまあちょっと間違ってもしょうがないかなという気はします。まあ、答えは丸です。ただまあこれ、ちょっと考えすぎちゃって、括弧の中身が違うんじゃないかとかですね、他の企業が資産を使用し、指図して資産から便益を享受することを妨げる能力も含まれますよっていう話ね、ちょこっとしたの覚えてますかね。はい。まあ、そこのところを今回、まあ、これは丸ということでね、正解という判断をしなければいけないということで、丸×丸ということになります。まあ、これはね、今回こういうふうに東連で対策してない状態で本試験にパッと出てたら、できなくてもしょうがないかなっていうね、そういう問題かもしれませんね。できてればアドバンテージっていうね、そういう感じだと思います。はい。あとは括弧2番ですが、原価回収基準ですね。こちらの定義ですから、ここはね、できるようにしといてください。今回はまあまあね、まだ時期的にもできなくてもいいんですけど、本試験までにはできるようにしてほしいかなっていう問題なんで、この何ですかね、この原価回収基準、つまり、履行義務が一時点じゃなくて、その充足するにつれて、つまり一定の期間にわたって履行義務がね、充足するようなケース、まあ一番分かりやすいケースとしては、まあこれ別に工事だけじゃないんですけど、工事の話がまあ一般的にはね、分かりやすい話かなというところで、その工事進行基準みたいなね、そういうまあ一定時点の、一時点じゃなくて一定期間にわたって充足される履行義務の話の時に出てくる話ですよね。で、その時にまあ進捗度、こういうものなんかもちゃんと見積もることができるんだったらば、それは当然、まあ、いわゆる進行基準的にね、やっていただければいいんですけれども、まあ、そうじゃないっていうケースですよね。そういう時に、まあ、こういう原価回収基準っていう方法がありますよと。まあ、従来であれば進捗度が見積もれませんよってなってしまったら、それはもう工事完成基準っていう方法を取るしかなかったんですね。つまり、3年間の工事期間があるならば、第1期、第2期っていうのは、もう収益も費用もゼロっていう状態、つまり完成して引き渡しをして初めて収益費用が計上できるっていうね、方法、これが完成基準だったんですけど、ただまあ今、この収益認識基準を適用するならばって話ですが、進捗度が仮にね、計上、見積もることができなくてもですね、ただ履行義務を充足する際に発生する費用ですね、これを回収することができるのであれば、まあ、その回収できるであろう費用の金額をもって収益計上するということが認められています。はい。で、このことを原価回収基準というわけですね。で、これはよくですね、ある間違いの典型として、履行義務を充足する際に発生する費用で収益を認識するとか、履行義務を充足する際に発生する費用で収益計上する方法って書いちゃう方いるんですけれども、それだとおそらく厳しい採点だと×です。なので、ちゃんと、ね、回収することが見込まれる費用、回収することが見込まれる費用、だから、すべて全額回収できるんだったらば、発生する費用が上限です。上限で計上できるという話なんでね。ですから、履行義務を充足する際に発生する費用で収益を認識するってなっちゃうと、ちょっとニュアンスが変わってきちゃいますから、まあ、ここのところはちゃんとね、基準通り、まあ、この回答通りですね、覚えてほしいかなというふうに思います。はい。まあ、第2問。こちらの、想定平均点ですけれども、まあ、これはちょっと想定ボーダーラインになりますけれども、まあ、これあくまでもあれですよ、このこういうふうに 対策をしてない、この東連をね、東連としてこういうのを見せてなかったっていう前提 でもちろんまあ収益認識基準の勉強はしてるんだけれども、こういう東連とかの対策はしてない状態で本試験にもし行ってれば、これぐらいのボーダーラインだったんじゃないかなっていう想定としては、多分ね17ぐらいになっちゃうかなっていう気はしますね。設問の1番の、1なんかは多分1箇所ぐらい間違っちゃう可能性もあるし、まあ、個別的機関的対応できてほしいんですけど、3番は多分これ、ね、完成トレンで見てなければできないですよね、本試験で。で、設問の2番は1番で多少 1,2 点マイナスしちゃうと思いますし、2のカッコ1番なんかもね、おそらく今回完成トレン出してなければ、まあ、よほど対策を自分でねしてる人じゃなければなかなか難しいかなっていうところなんで、それ考えると多分ね17前後ぐらいになっちゃう可能性はあるかなと思います。ただし今回ね、タックの東連で、東連はこれもう多くの方が結構受けてますんで、まあ、多くといってもね、もちろん全国 その受験生の分母からすれば少ないんですけども、まあ、それでもね、こう頑張ってやってる皆さん、こう多くの皆さんが目にしてるわけですよ、直前討論って。で、よくあるのが、なかなかこう勉強がね進んでない方なんかも、最後の最後にもう討論に出た理論だけはもう暗記しちゃって、丸暗記して本試験会場に行くみたいな人って一定数いらっしゃるんですよ、毎年。そうすると全く同じ問題出た時に、そういうふうにもう一か八かっていう形でですね、東連に出た理論だけはもうバチバチで暗記していってた方は全部解けちゃうわけですね。ですから、まあ、そういう方なんかもいらっしゃるってことを考えると、やはり一回出ちゃった問題、これで東連に出た問題で、かつ大事ですよって言った論点、特に今回で言うと、まあ設問1番の3番なんかはね、初見でこういうふうに対策してない状態だったらば全くできなくてもいいですよ、いいんですけれども、やっぱりこうやってね、出てるし、でしかもこうちょっと大事ですよと、試験員の方がこう書かれたねところから出してるんですよっていう話なんで、やはりそうすると、やはりここのところなんかも、もし同じ問題が本試験出ちゃったらば、まあ、1、2点、2点ぐらいはね、この3点満点ならばですよ、取ってほしいかなっていうところで、さっきの言ったところをちゃんと書けてほしいかなっていう気はします。まあ、それでもね、なんだかんだでこう結局タックでしか対策はしてなかったわけですから、他の学校でねやってるとは限りませんから、そうするとまあ結果的にはね、できなくてもよかったっていう問題かもしれませんけれども、まあぜひね、こうやってせっかく東連で出してるし、で重要性が高いっていう論点としてマークしてるところなんで、ぜひここのところはまあ新しい論点ではあると思うんですけれども、まあ本当最初の2箇所のキーワードだけだったらば、そこまでね難しい文章じゃないと思いますんで、ぜひここのところは同じ問題が出たら書ける、ある程度は書けるという、前半の2つぐらい、2箇所のねキーワードぐらいは書けるという状態にはしといてほしいかなと思います。はい、ということで第2問ですね、ですからまあ第2問も第1問も今回復習ね、まんべんなく全部出したところはね、やっておいてほしいかなと思います。はい、で計算いきましょう。計算は、まあ、計算もね、だからまあこれめちゃくちゃ簡単かって言われるとそうでもないかなっていう気はするんですけど、まあ、めちゃくちゃ難しくもないと思いますし、まあ、やはり解き直しだったらば、まあ、これ通常期から言ってるんですけど、やはり8割はいかないといけませんね。解き直しだったら絶対いかないといけない問題かなというふうに思います。はい、ということで、一応今回も、まあ、これ通常期いた方は毎度おなじみですが、私が解いた、ものですね、本当解いたもの、解いたまんまをコピーして、アップロードしてるんで、綺麗なものじゃありません。直前期から来られた方ですね、皆さんにこう綺麗にお見せしようと思って書いてるものじゃないんで、本当に自分が本当に普通に解いたままをお見せしようということで、アップロードしておりますんで、まあ一応参考にしていただければと思います。一応私の解き方というか、最初に言っとくと、私は、集計は残高試算表、財表はね残高試算表を使って基本的には集計をするタイプです。そこにプラスマイナスを書いて集計します。で一部、T 勘定を書いて集計したりもします。で仕分けとか計算、配られる計算用紙は私はほぼ使いません。まあ、使うことが簿記とかだったらありましたけど、財表ではまず使わないかなと思いますね。余白なんかをうまく利用して、仕分けなんかも、私今回仕分けも部分的に書いてますよね、書いてますけれども、まあ、これぐらいです。これ仕分け書く量としてはこれぐらいで収めているという形です。まあ、この辺はやり方はね、いろいろあると思いますんで、皆さんなりの方法ってものを、まあ、そろそろね、もう確立しなければいけない時期に遠くに入ってますんで、ちゃんとどういうふうに集計していくのがいいのかというところはね、確定させてほしいかなと思います。はい、でまず今回ですね、中身早速見ていきます。計算整理事項をですね、 で、見てほしいのが2番の金銭債権、あ、まず1番の現金預金に関する事項の金庫内の実際がありますけれども、自己振り出しの見渡し小切手が、ね、あります。でこれ今回 M 銀行口座より振り出したものって書いてますんで、この1の括弧1の、ね、金庫内の実際の M 銀行の口座のこの500千円ですね、500千円見渡し小切手、これが1の括弧2の問題、銀行勘定の調整がありますよね。はい、ここにも影響を及ぼしますからね、ここと、まあ、連動するというか、回答への道にも書いてますけれども、見渡し小切手分が当然銀行勘定調整表をもし作るんだったらば、そこにも反映させなければいけないということですね。はい、あとは2番目のところはクレジット販売の、がありますと。でクレジット販売、今回はこれ誤処理してるんですよね。今回まあ指示をちゃんと読んで、丁寧にやっていく必要がありまして、今回クレジット売上をして、でその売上をした一部がまあ入金されているという問題です。でこれらの取引について販売時に以下の処理仕分けですね、これを行っているのみですよと。でクレジット販売会社に対するですね、手数料を販売時に計上しなさいにもかかわらず、今回当社は売掛金、まあ、全額の4万、売上高4万ってしてますんで、回答への道はまずこの誤処理をなくす、つまり逆仕分けしてなくす処理から、まあ、丁寧に、仕分けをしています。でその上で販売時に本来しなければいけなかった仕分け、まあ、2月3月分の仕分けですよね。これは売上は4万でいいんですけど、でこちら借り方ですね、売掛金、これは、まあ、手数料を除いた金額になってきますんで、手数料を今回はその他という形で計上して、で売掛金は3万9600となります。でさらに入金の処理、入金の処理も当然していません。だって販売時にね、以下の処理をしているだけですから、入金の処理もしていませんから、こちらは入金の処理、2万9700の掛け代金の決済ですね。こちらもしなければいけないということになります。はい。借り方の売掛金は、クレジット売掛金という独立科目の時もありますが、まあ、今回は売掛金勘定ですね。まあ、これはスペース判断ということになります。はい、で今度ですね、あとは割引とかがあって、割引はまあ、ね、営業外に持って、営業外では手形売却損は営業外に持って行って中継をしなければいけないということですね。はい、であとはですね、この2番の金銭債権に関する事項の続き、括弧8番長期貸付金の内訳ありました。長期貸付金の内訳、これ意外とやることあるんですよね。今回はこれ取締役に対する金銭債権ですから BS 中期しなければいけないし、あとは B 社が今回関係会社ですから、関係会社に対する金銭債権の中期もしなければいけないし、あとは備考欄の利息ですね、適正に処理済みですから、まあ、仕分けはいりませんけれども、まあ、中期ですよね、営業取引以外の取引高、これ中期しなければいけませんから、まあ、この辺をねちゃんと意識できたかどうかですね。はい、あとは貸引き、まあ、貸引きはね、まあ、いつも通りの問題と。はい、あと有価証券、有価証券も特段今回の問題は難しくはないと思います。はい、まあ、括弧3番の B 社議決権 16% プラス重要な融資一定の要件があるケースですね。はい、まあ、この辺はまあ関係会社の判定ですね、しっかりと見直しの方をしておきましょう。はい、5番の棚卸資産ですが、棚卸資産も別に普通といいますかね、まあ普通ですね、普通の問題になります。まあ商品3つあるし、あとは商品売却価格を自分で出していかなくちゃいけないっていう問題ではありますんで、まあ、私はこの商品1、2、3の商品売却価格を、これ、括弧5番の資料にありますけど、まずはそこを出してます。電卓叩いて、まあ、商品1だったらば、1万1800っていうところを右にこう、私のコピーしたやつ見ていただくと書いてますよね。こうやってメモっといて、で、まあね、収益性の低下を判断してると。はい。で、まあ、今回、多勘定振替もあったりとか、ね、減毛あったり評価損あったり、まあ、品質著しい品質低下があったりとかしますけれども、まあレベル的には実はこれはもう本当初学者コースのナンバーワンとかナンバーツーとかのテキストレベルになってきますんで、この辺はもう本来であれば売上原価なんかも合わせてほしいかなっていうね、問題ではあります。はい、であとはそうです、6番は有形固定資産もうまあそんなですよね。そんなに難しい。まあ圧縮記帳がね、出てはいますけど、直接減額方式ということですね。まあ、強いて言えば、その減価償却の計算ですよね。圧縮後の金額でやらないといけないよっていうところなんかは、まあこれもね、注意点として、まあ、この圧縮の直接減額方式で一番注意しなければいけないのが、なんならね、この、圧縮後の金額でやっていくっていう話になってくるんで、まあここをちゃんと忘れていなかったかどうかですね。はい、あとはリース、まあ、リースは非常にオーソドックスな問題 で、無形固定資産もオーソドックスな問題ですし、借入金も非常にオーソドックスな問題ということになってますね。まあ、借入金なんかはね、表示ですよね。もうこれも上級の時にも散々言いましたけど、短期借入金、1年以内返済長期借入金、で、長期借入金という、この3つの科目に、こう、どう、まあ、振り分けるか。まあ、今回は結果的にね、回答のスペースから短期借入金にまとめて表示をするパターンでしたけれども、例えば今回 ABM 銀行ですね、の借り入れですけれども、こちらなんかは本来は2万4000部分っていうのは1年以内返済長期借入金に該当しますよねという話ですよね。ですから、まあ、この辺というのはもうちゃんとね、その辺の判断ができるかどうか忘れている方はこれも本当ナンバー初学者コースのナンバーワンのテキストのレベルになってきますので、短期借入金と1年以内の区別がちょっとつかないなって方はね、その辺は見直してテキスト等を、ね、見直しておいてほしいかなと思います。はい、あとは退職給付ですが、退職給付もまあできますよね。数理債も発生年度の翌年度からですし、まあ、前期に算定された未認識数理債はこれはまあね、検算というかまあ計算すれば利得の債だなってことは分かりますので、はい、まあ、ここはまあできてもいいと思います。はい、あと諸税金に関してもまあいつも通りの問題ですし、あとは税効果もね、まあオーソドックスな問題ですよね。はい、あとは純資産の問題もオーソドックスですし、その他、まあ、その他のところは経過勘定の処理であったりとか、あとは外貨換算だったりとか、あとはまあ備忘記録がありますんで、これはまあね、保証債務の中期をしなければいけないということですね。はい、ということで、まあ、特に直前期から来られた方はですね、久々にこう総合問題をね解いたって方もいると思いますんで、意外と手が動かないとかですね、意外とあ忘れてたとかですね、あると思うんで、まあ、そういうところは必ず初回の講義で言いましたけど、間違ったところは絶対何かしらの方法でメモっとくね、この問題の表紙とかでもいいですし、まあ、別途ね、こう、なんか、シートを作るでもいいし、タブレットにこう入力するでもいいか、構いませんから、完成1で、どこを間違ったっていうのをリストアップしていって、それが完成2、3、4、5ってね、続いていくわけです。で、全国模試なんかも挟みながら予想答練ね、入ってきますんで、全部で10回ね、ありますんで、まあ、補助問題入れたらもっとですけれども。まあ、少なくとも表の答練、その補助問題じゃなくてちゃんとした表のね、この答練の方を、まあ、もちろん優先はしてほしいんですけど、そっちの方でしっかりと、ね、間違ったところを克服できるようにですね、そこはまあ見直しの方は必ずしておいてほしいかなと。なんとなく間違って、なんとなく復習して、なんとなく解き直したら40点取れたとかだと、あんまりね、意味がないかなと思いますんで、しっかりとどこを間違って、で、解き直しだったらば、その間違ったところがちゃんと、まあ、克服できてたというようなね、その検証しながら復習をしてほしいかなというふうに思います。はい、でこの計算ですけれども、計算のですね、一応まあランクですね、まあ丸バツ三角っていうものを一応私ね言うようにしてますが、貸借対照表から見ていきますと、貸借対照表のまずですね、まあ、今回ちょっとまあ現金預金とか売掛金もまあちょっと三角気味かなっていう気はします。まあ、クレジット販売なんかも絡んでてやや集計が多いかなっていう気はしますね。はい、現金預金と売掛金がやや三角かな。そうすると連動して貸引の流動も三角になってくるかなっていうところはあります。はい、あとは BS はまあできてもいいのかなっていう気はしますね。はい、であとは PL いきますが、 PL がまあ甘めに言うなら売減、はい、売減が三角、ただできてほしいかなっていうね願いはあります。はい、厳しく言うなら丸と言いたいぐらい。で、あとは、ここですね、多分ここ空白にしてしまった方いると思うんですけど、法人税と調整額を調整後の法人税、はい、37,243、ここはね、ここは書いた方がいいですよ、ここは。ここは書いた方がいいです。もちろん最終値のね、当期純利益とかは書く必要ありませんけど、ここは結構ね、配点が来る可能性もありますんで、ここはぜひね、書いてみてください。まあ書くことさえ分かっていればできる問題だと思います。はい、あとは中期ですけれども、まあ、この中今回ね、1,2,3 で1点、4,5,6 で1点で、7,8,9 で1点という形なんですけど、そうすると7,8,9 のところがちょっと、まあ、特に9番とかがね、もしかしたら忘れちゃってた方が一定数いらっしゃるかなっていうふうに思うんで、まあ、7,8,9 のところの1点っていうところが、まあ、少し三角気味かなっていう気はします。はい、あとは販管費ですけど、販管費に関しては今回、できてほしいですかね、全部。 まあ、減価償却費が圧縮基調を絡むんで、まあ、強いて言うならばちょっと難易度上がるのかなって気はしますからね。まあ、丸三角ぐらいなのかなって気はしますけど。はい。で、まあ、それは三角としてもですね、ただ全体合わせれば、まあ、やはり、7割前後ぐらいは取れるのかなという気はします。今回初見でですね7割35点ぐらい取れたって方は立派な点数だと思っていただければいいと思いますが、ただやはり復習ですね、復習の段階では40点オーバーっていうところはね目指してほしい問題かなと思いますんで、特に今回ね現金預金とか売掛金とか貸し引きダダダって間違っちゃうとそれだけで6点失っちゃいますんで、なかなかね40点台っていうのも難しか初見ではなかなか難しかったかもしれませんけれども、復習の段階ではねぜひ8割以上これは、ね、目指してほしいかなというふうに思います。また一定時期来ますとね、平均点とかも出てきますんで、少なくとも平均点ちゃんと出たらですね、今回 この当連期以降っていうのは平均点って全クラス全コースの平均点ですからね、今までは皆さん上級いた方は上級コースの、ね、人たちだけの平均点っていうものが、ね、公表されてましたけど、今後はですね、いわゆる速習コースとか純粋に本当に初学者コースでかつ年明けから始めたばっかりの方なんかの平均点も全部入ります。ですからより信憑性のあるね、まあ、平均点になってきますんで、直前期以降は、まあ、今までよりはちょっとね、平均点っていうものも少し意識して、で平均点よりもまあ何点ぐらいオーバーしてるのかっていうところなんかもね少しはまあ意識してもいいのかなというふうには思いますね。で、まあ、平均点プラス少なくとも、まあ、5点まあ、倍5点からまあ場合によっては10点ぐらいのプラスっていうところを目指してね、復習の方をしていただければいいのかなというふうに思います。まあ、今回だと結果的には多分40点ぐらい取れればそれぐらいね、平均点プラス5点10点ぐらいの点数になるかなと思いますんで、まあ、今回の問題だと40点ぐらい、ぜひね目指して復習の方はしてほしいかなというふうに思います。はい、ではですね今回の完成答練1回目ね終わりになりますんで、ぜひ通信の方ですね、問題提出していただ回答提出していただきましてね採点ね受けるようにしていただければと思います。はい、ではですね今日の講義は以上としたいと思います。お疲れ様でした。